お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙3章18節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙3章の学びをしていますが、パウロは否定的な面を語ります。ピリピ3章の18節から19節。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。これは自分がクリスチャンであると告白している人たちに対する最も重大な罪の宣告です。彼らはクリスチャンであると告白してはいますが、彼らの生活はその告白と矛盾しています。彼らの神は彼らの欲望だというのです。これはとんでもないことです。彼らは自分たちの欲望によって導かれているという意味です。自称クリスチャンたちの中には、金銭に対する欲望を持っている人たちがいます。彼らは全能のお金のためにはほとんどどんなことでもします。またあまりにもセックスに対する欲望が強くて、それが自分たちの神になっている人たちもいます。他の人々は貪ります。貪りが争いと虚栄と引き起こします。このようなことが起こる根本的な原因は、彼らの心と思いとがこの地上のことにあるということなのです。彼らは自分のためだけに生きており、実際そのことを誇りにしているのです。彼らは恥じなければならないことをかえって自慢しているのです。パウロはもしあなたがキリストを信じたなら、もしあなたがダマスコの途上で自分の上に起こったような改革を経験したのなら、また、もしあなたの知性と時間と賜物と持ち物のことを考えるとき、キリストがそのすべてを引きつけているのなら、それであなたの人生が明らかになると言っているのです。ヤコブは真の信仰について次のように述べています。ヤコブ書2章の17節から18節。それと同じように、信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。言い換えれば、もしあなたに何の行いもないのなら、自分の隣人を説得することはできないということです。あなたの隣人は、あなたの行いによってあなたの信仰を判断します。カルバンは言いました。人間を救うのは信仰だけであるが、人を救った信仰には必ず行いが伴う。またここには、彼らの神は 彼らの欲望でありとありますが、この表現は露骨だと感じる人たちもいます。しかし表現が露骨なのではありません。ここで語られている状況こそが確かに露骨なのです。この世の過ぎてゆくものにすっかり取りつかれていて、思いは地上のことだけというクリスチャンを見るのは悲劇的なことです。ピリピ人への手紙3章の20節。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。国籍とは人生の総合的な方針を意味します。新しいライフスタイルのことです。モンゴメリー夫人の翻訳には、私たちの町の家は天にありますと訳されています。おそらくこの方がパウロが言っている意味に近いと思います。フィリピの町はローマの植民地で、ローマの法律が実施されていました。そして人々は、ローマのファッションと同じ種類の服を着ていました。彼らはそこでラテン語を話しました。ですからピリピのすべてのものがローマのようでした。なぜならピリピはローマ帝国の植民地の町だったからです。今日全体で教会と呼ばれている信者たちは天国の植民地でなくてはなりません。そして彼らは天国で振る舞うように振る舞い、天国で話す言葉を話すべきなのです。残念ながらいつもそのようにはいきませんが、少なくともそのようにすることが私たちのゴールであるべきです。パウロは私たちはこの地上でキリストの大使であると言っています。私たちは今日、天国を代表し、天国のメッセージをこの地上に示すべきなんです。なぜなら私たちの国籍は天にあるからです。またここには、そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますとありますが、パウロは神様を賛美する高い水準における信者の望みを表現します。それは主が戻って来られることを期待する喜ばしい期待です。パウロは私たちの国籍は天にあると言った後、その天から、主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと言います。パウロはここで大患難時代を通り抜けることに関しては何一つ言っていません。ですから大患難時代は裁きの時ではありますが、教会は裁きから解放されているのです。エノクが大洪水を通ることがなかったのと同じように、信者は大患難時代を通ることはありません。多くの人たちは、主は教会を大患難時代にも保ってくださると主張します。確かに主はそうすることがおできになります。神様は洪水の中でも、箱舟の中に入れてノアを守られました。でも神様は、エノクをこの世から取り去られたのです。大患難時代には、神様のものである二つのグループの人々がいることになります。主がフィラデルフィアの教会に言われたように、一つは取り去られるグループです。黙示録三章の十節。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。もう一つのグループは、大患難を通るグループです。大勢の異邦人たちと、144,000人のイスラエル人たちが大患難時代を通ります。なぜなら彼らは、神様に封印されなければならないからです。大患難時代について、マギー博士は次のように述べています。本題をそれて、教会が大患難を通るという教えは、 私にとってますます不条理なものになってきていることを申し上げておきたいと思います。この理論の擁護者たちは、聖書の中には、教会が大患難を通らないと教えている説は一つもないと主張します。確かに聖書はその言葉通りには言っていませんが、同時に聖書は教会が何か他のことをしないということに関しても言及してはいません。例えば私たちすべてが永遠を通して一定の地位、あるいはすべき仕事を与えられると私は確信していますが、聖書はそのようなことに関する詳細は書かれていません。でも聖書は、教会には将来のために栄光ある素晴らしい望みがあるという事実をとてもはっきりと述べています。私たち多くにとって、今の時と景況の間には、薄紙のような隔たりしかないように思います。でも聖書はいつキリストが来られるかを教えてはいません。明らかにパウロは自分の生きている間に主が来られるかもしれないと感じていましたが、パウロがその前に大患難を通るということを予期している記録は一つもありません。パウロは生きている間に多くの困難を経験しましたが、一度もその困難を大患難と解釈してはいませんでした。嬉しい期待を持ってパウロは、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますと言います。この希望は、本物の患難を通った後にでしょうか。私の聖書にはそうは書かれていません。教会が大患難を通るとは、聖書のどこにも書かれてはいないのです。パウロは喜びの期待を持って、自分はキリストが戻って来られることを期待しているとはっきり言っていますが、大患難を待ち望んでいるとは言っていないのです。ピリピ人への手紙三章の二十一節。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちの癒やしい体は、屈辱の体、あるいは堕落の体と訳した方が良いかもしれません。これは主が私たちのこの地上の体を変えてくださることを意味しています。私たちが今持っている体は地上の体であり、あらゆる領域において制限されている体です。この体はこの地上に適応しているのです。私たちは生まれたままでは空に登っていくようにはできてはいません。私たちの体はあくまでも地上の体なのです。またここには、ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですとありますが、この体は堕落しやすい体です。いつの日か、あなたも私もこの体から出ることができるのです。私たちがこの体を地上に残していくのは、この体が堕落しやすいものだからです。ですから私たちの体は天上の体に変えられなければなりません。ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。それは主イエスが蘇られた後の体のような体です。それは栄華された体なのです。パウロはコリント人たちへの手紙の中で、その体のことを次のように述べています。第一コリント人への手紙十五章の五十一節から五十二節。聞きなさい。 私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆、眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ポイントは、ラッパが鳴ったときに、突然に変えられるということです。ある人々は、黙示録の中で語られている御使いの一人が、このラッパを吹くのだと思っています。でもここでは、誰がラッパを吹くのか指摘されてはいません。黙示録は、イスラエルのことを取り扱っています。旧約聖書の中では、アラノの行進の時に、イスラエルが2本の銀のラッパの音によって動いたということを読みました。イスラエルはラッパに慣れていました。私たちはそうではありません。おそらくあなたは、第一テサロニケ人への手紙の中で、景挙と関連して言及されているところの最後のラッパのことを思い出しておられると思います。第一テサロニケ4章の16節にはこのように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。ここには、神のラッパと書かれています。誰がガブリエルに託して、ガブリエルがラッパを吹くと言ったのでしょうか。ガブリエルがラッパを持っているかどうかさえ疑問です。主が御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに下って来られるのです。ですからこのラッパは、両方とも、主の号令の尊厳と威厳とを物語っています。主の御声は、よく通り、畏敬の念を起こさせます。ヨハネが栄光のキリストの声を説明する仕方に耳を傾けてください。黙示録一章の十節にはこのように書かれています。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。そして誰が話しているのかを知ろうとして振り返ったとき、ヨハネは栄華されたキリストを見たのです。ヨハネが聞いたのは主の御声でした。ラッパは教会とは結びつけられていません。今日私たちに対するキリストの御言葉はこうです。黙示録三章の二十節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これは主の夕食への招待です。晩餐への最後の招きなのです。これは大患難の夜が来る前に、主のところに来るようにという招きです。ドアが開けられたとき、信仰の発射台に乗せられた人々の一団が、この地上から出て行きます。彼らは大患難時代を通ることはありません。教会が患難時代を通ることを予想している人々は、私の判断では、見当違いの最も脆い理論を持っていると思います。しかしこの見解を持っている人たちの多くは、理知的な人たちです。ところがこの人たちは、神様の御言葉を学ぶことよりも、哲学や心理学や歴史や、関係のある他の科目にもっと多くの時間を費やしていることがわかりました。私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。これはヨハネの考えと全く同じです。第一ヨハネ三章の二節でヨハネはこのように述べています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。 なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストはまだ現れてはおりませんが、現れた時には私たちは主に似たものとなります。ヨハネはキリストの再臨に対する高い望みを抱き、期待と興奮に満ちてこのように表現しているのです。ここにはパウロあるいはヨハネが大患難時代をまず通ることを予期しているという暗示のかけらもありません。パウロは将来に確かな希望を持っていました。どうでしょうか、あなたの将来に対する希望は何でしょうか。それは大患難時代でしょうか。もしもそれがあなたの見通しであるのなら、あなたは全く希望のない人と同じになってしまいます。最近ハワイ諸島に行くのに直接の空路をたどらずに、私たちは北の方から入りました。そのせいで30分遅れはしたのですが、パイロットの説明では南からのルートに嵐の前線があったので、それを避けて通ったということでした。私は彼が嵐を避けて遠回りしてくれたという事実に感謝しました。以前はパイロットが、私たちの行く先に嵐の前線がありますので、これから30分間は揺れますと言ったものでした。その揺れは決して楽しいものではありませんでした。そんな時は生きた心地がしないものです。でもパイロットがルートを変えて嵐を避けて行きますというのを聞くのはとても安心します。主は教会に言われます。私たちは大患難という嵐を避けて通るからね。あなたが自分の理論に合うようにひねくり回すことはできますが、主は避けて通ると言われたのです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。それがパウロの将来への希望であり、また私たちの希望でもあるのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は自分の希望を変えたパウロというテーマで、ピリピ人への手紙3章18節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。